清水勝義の NWP。
どうもこんにちは。
こんにちは。
どう
久いつも久しぶりになりますけど、
ね、今年になってまだあまりアップしてないんですけども、
ね、
今日はですね、清水店長のこの読書のすすめにお邪魔して収録させていただいてるんですけど、はい、最近は店長いかがですか。今日はちょっと二日酔い。
毎日ですかね。二日酔いなのか三日酔いなのかわからないんですけどね。どうしてもね、暑くなって飲んじゃうんですよね。
ああ、だんだん結構いい天気になってきましたもんね。
うん。なんつうんでしょうね。やっぱりさ、最近ほら、お酒ってあんまりね、
はい、
お酒飲まれちゃいけないけど、
はい、
なんかこう自分のその枠を外すっていう部分では、
はい、
昔からその神様にほら、おみきをあげて、
はいはい、
そういう意味でもね、お酒はね、非常にいいと思うんですよ。
はあ、
明治維新は酒の席で生まれたと思ってますから。飲まないとほら、書けないとかね。例えば下級武士がさ、ちょっと幕府の悪口言ったら、
はい、
すぐ殺されちゃう。
はい、
時代ですからね、はい、酒飲んでね騒がないとああいうことは言えなかったんじゃないかな
と、ね、じゃあ酒の勢いに
勢いで明治維新になったというふうに思ってますけどね。
1週間のうち飲まない日ってあるんですか。
ありますよ。それ
ですか。
それはありますよ。誰も来なきゃ飲まないんですけど僕そんなにね誰も来なきゃ飲まないですけど、ね、
お店のビールサーバーはもう稼働してるんですか。
もう最近あれの売れ行きが良くて、ね、本より売れんじゃないかっていうのがあるんですよね。
ビール飲みながら収録すれば
ね、
さあ今日は久しぶりのテーマですけど、
そう何のために行くの、ね、
ありがとうございます。
ドキュメンタリー映画、
たまたま中丸文明さんの新刊が出たばっかりでもあるんですけど、
うん、
この映画もですね、実はまたスイッチについても3作目なんですけど、
うん、
作らさせていただいて、ただそっちの話に入る前に、
うん、
最近の店長のそのテーマというのも根源とかそもそもっていう話が。
そうですよ。根源的なものとか、根源に向かうとかね。
は
い、簡単に言えばそもそも論を考えてみようということで、うん、そういう意味じゃこの何のためにっていうのも、
はい、
同じような意味になってくると思うんですけど、
店長が言う、例えばどういうことでそもそも追求するんですか。
だから今ね、なんつうんですかね、ずっとこう、右肩上がりで、
はい、
僕の子供の頃からそうなんですけど、はい、どんどん右肩上がりでここまで来ましたよね。
はい
はい、で、3.11 が起きて、
うん、
何かがおかしいぞと。例えば俺なんかね、もう本当ボンクラだから、3.11 があるまでね、
はい、
日本にその原発のね、はい、50何件もね、
は
い、あるなんて知らなかったし。
そうですね。いや、結構そういう方多いんじゃないですか。
うん、知らなかったしね。あんまり関心を持ってなかったんですよ。
はい、
でところがやっぱ 3.11 で、いろんなことがあってね、
はい、
それであれを考えた時になんかみんなおかしくないかと。それから例えばよく言うんですけど、選挙でもね、
はい、
選挙でも民主主義と言いながら、
はい、
だいたい投票率が5割ぐらいで、
はい、
4割5割のね投票率で、それで5割の投票率のままその我々の代表が決まっていくっていうのは、はい、そもそも考えたらね、おかしくないかと。
でもそう考えたらそもそもその投票しない後の5割の人はどういうことなんだっていう。
そう。あれもね、一生懸命例えば芸能人使って、
はい、
選挙行きましょう行きましょうって言ってけど増えないんですよ。多分だから原因は違うんですよね。何かみんなね、日本人として肌で感じるね、その矛盾っていうのを、
はい、
が、矛盾っていうのがあって、それがこう、投票に行かないというんですね。
ただ矛盾だといいんですけど、無関心だと、これはちょっとまた別の話になるかもしれないんで。
そうですね。
そもそもその投票権とは何なのかっていうところからの議論っていうのも必要かもしれないですね。
そうですよね。だからみんな、なんかいろんなことが絡んでると思うんですけど、例えば投票率5割ぐらいでね、
はい、
決まった政治家がなんかね、大泣きして、泣いてごまかそうなんて言ってね。
ありましたね。
いました
し。いや、あれは本当のギャグかなと思って最初。
そうそう。芸能人になった方がいいですよね、
話してね。
絶対受けると思うけど。
いや、それで今度この、オンエア、このポッドキャストのオンエアの直後だと思うんですけどね。
はい、
今度このドキュメンタリー映画何のために引っ提げて、
うん、
これ北海道から沖縄まで、今68カ所。
すごいですよね。
本当に席数だけで言うと2万人超えるんですよ。
うん、
でまあ2万人全部埋まるとは考えられないので、
うん、
まあ、半分としても1万人じゃないですか。
そう
です、まあ、少なく見積もっても7、8000人ですよね。
だからさ、すごいのは本当すごいよね。だから明治維新もね、
はい、
当時3000万の人口の中に、はい、明治維新に本気で、ね、命をかけてこう関わってたのは100人ぐらいだっていうんですよね。でそんな割合で、やっぱりこう、世の中変わっていくもんでね、
はい、
でよく思うんですけどね、最近ね、昨日もある出版社の若い子と話してたんだけど、
はい、
その、まあ、飲みながらですけどね、
はい、
出版社のそもそもってなんだっていう、何のために
考えますよね
って言った時に、やっぱり学問の勧めとかね、福沢諭吉の、当時ああいうのを読んで、
はい、
あれ500万部ぐらい売れたっていうからね。
あ、すごいですよね。
今の計算で6人に1人ですよ。
うん、
ね、そのぐらい読まれたっていうんですよね、はい。で、それで実際に世の中が大きくこう影響を与えていくわけですよね。
はいはい、
で、出版っていうのは多分そもそもね、
うん、
そういうものであるはずなんだと思うんです。はい、
そうですね。
うん。だからそういうのを考え
ると。そうありたいですよね。
そうだ。だってさ、日本で100万部売れたらベストセラーとかっていうふうに大騒ぎになりますけどね。はい、でも1億2000万人の人口の中で、わずか100万部ですよね。
そうですね。
本当だったら1000万部、2000万部売れるとか、そういう世の中にならないと、でこの間ね、
はい、
昔、1979年とかな、あのあたりに、
はいはい、
ジャパンアズナンバーワンっていう本が、
はい、ありましたね。
流行りましたよね。
はいはい、
で、
あれ、翻訳物ですよね。
そうそう、翻訳物。はい、あれにちょっとね、調べたんですけど、そしたらね、なんで日本人ってすごいかって言ったら、まあ、いろんなこと書かれてるんですけどね、
はい、
例えばね、会社がその、なんだろうな、家族意識を持ってるとかね、はい、一丸となって会社がやってると、だから、アメリカみたいに経営者と労働者が分かれてないんですよ、
はいはい。
それからね、面白かったのがね、日本人は圧倒的な読書量があると。
へ
いうことが書かれてて、なんかどんどんどんどんそこからね、
離れてってる
っていう。
はあ、俺ももう一回読んでみようかな。面白いですね。うん、
でも振り返ってみて、あのジャパンズナンバーワンっていうのは、経済的にこう日本が上がってきた時に、
はい、
日本の経済力ってすごいよっていう、それを分析した本ですよね。はい、その中に読書力っていうのがあるわけですよ。
へ、
うん、あとね、韓国のね、韓国にも読書普及協会っていうのがあるんですよ。みたいなものが。読書を普及する会があるんですよね。で、そこの理事長さんがね、うちに何度か来てくれたことあるんですけども、はい、もう70過ぎの方なのかな。で、その方がやっぱり若い頃にね、なんか商社に勤めてて、
はい、
で日本に仕事で来た時にね、
はい、
電車を見たら日本人みんな本読んでるじゃないかと、
はあ、
これその韓国が日本に追いつけないのは、
うん、
これだというふうに思って、で会社辞めて向こうで読書普及協会みたいなの、
はあ、じゃああんまり韓国では電車の中とかそう公共の場で本読んでる人ってそんなにいないんですかね。
当時いなかったんでしょうね。あ、だからね、そうやってこうなんか本っていうのがね、なんか今すごくこうなんだろうな、舐められてるというか、舐められてるってのはおかしいですけど、
はい、
もうちょっと重要な位置づけっていうことにしていかないとね。
まあ、それはね、大きく出版社の責任でもありますので、
うん、
そういうなんか文化じゃないけど、今店長がおっしゃったようなことを出版社側が伝えていこう、行こうっていうか、勢いがまあないですもんね、ほとんど。
う
ん、
だからやっぱり、使命感というかね、
うん、
まあ、昔のね、日本人なんかのいろんな伝記だとか、そういう本を読むと、
はい、
やっぱり使命感がありきなんですよね。
ね、
なんか使命感というと、すごい堅苦しくて、
うん、
なんか重いようなイメージを持ってしまうんですけど、
はい、
でも、そういう何のためにとか、
うん、
いうことを考えたときにね、やっぱり使命感なんだろうなと。
うん、
でその使命感になった時のその突破力っていうんですかね、そういうのって違うじゃないですか。
はい。
だからもちろん僕ら仕事だから、商売だから売れなきゃしょうがないんですけど、
はい、
それも大切なんだけども、その前に使命感っていうのを持った時に、
うん、
その、いざという時の突破力とか、
はい、
そういうのは違ってくると思うんですよね。
うん、
3.11 の時の自衛隊とか警察官とか消防署の人たちがね、
はい、
使命感を持って、
うん、
突っ込んでった姿を見たじゃないですか、僕はね。
うん、
で、あれはそもそも我々も、仕事の上でね、
はい、
そういうのを持たなきゃいけない時期じゃないかなっていうふうに思ってて、
なるほど。
で、今の、例えばね、なんかだんだんこう、あれですね、このまま 選挙に立候補しそうな勢いの話をしてますけどね。
最近講演とか人前で。
あ、いや、その、あれ、何話そうとしたんだっけな。あ、そうそう、あの、アベノミックスとかフルーツミックスがあるじゃないですか。あれとかさ、その株価を上げるとかね、はい、なんかそういう話だけども、でも、あの 3.11 の時にね、はい、あの、この間ね、うちにね、あの、先物取引をやってる、仕事でやってる優秀な子が来てて、話してたんですけど、はい、3.11 の時にやっぱりね、あんまりニュースとかにならなかったけど、うん、ものすごい暴落したんですよ。いろんなものが、その、金融商品とか、金利とか。あれは、それはあんまりニュースにならなかったんですけどね、うん、相当大変だったらしいんですよ、あれも。ということは、今の例えばそのフルーツミックスで株価を上げても、はい、例えばまたね、
まあ、暴落しますよね。
地震があった時に、そんなの関係なくなるじゃないですか。だからどうもなんかね、おかしいなっていうふうにね、僕みたいなバカでもわかるんですよ、そんなことはね。だからやっぱり仕事っていうのはそういうところで上げていくんじゃなくて、なんか、本当何のために自分の仕事を。
使命感とかですね。
そう、使命感とかがないと、本当に経済が良くなるとか、そういうことにはね、なんか繋がっていかないようなね。
と、今度7月26日にその上映会を、1万人以上見てもらうんですけど、まあ、映画の内容はさておきですね、1万人以上の人が、そう、同じ日に何のためにっていう自分のことを考えた。で、一人にそれぞれ話したらもう一挙に2万人、うん、5万人、10万人じゃないですか。何かね、こう、根っこの部分が変わるんじゃないかなと思って。
いや、それはね、変わるでしょ。あの、極時性っていうのあるじゃないですか。
そうですね。
それから、最近ね、あの、量子論とかね。はい。ああいうのをちょっとね、興味持っていろいろ本読んだり調べてるんですけど、その、知ってます？量子論。
もともとあの、専攻物理でした。
あ、そうなんです、
ね。物理ですからね。
物理一番苦手でした。
そうでした。本当そうだよね。
いきなり出てきたよ。ちょっと彼女の紹介を。
ああ、そうだそうだ。サンマークの新人。
あ、高瀬です。
あの、高瀬、一緒に今、あの、仕事やってるスタッフなんです。ね、これからよくちょこちょこ、あの、絡んできますので、よろしくお願いします。
お願いします。ね、
元 AKB にいらしたんですね。
違う。オーディションも受けてないです。
いや、そのね、量子論がね、はい、だんだんやっぱり日本の東洋的な考え方に近づいてきてるっていうので、この間も、あの、NHK なんかでやってるの見たり、本読んだりしてたらね、その、細かい世界に行くとね、はい、その量子自体が意思を持ってるんだって。あ、でね、あの、人の気も、思いで、なんかね、量子のが異常値を生むらしいんですよね。で、それをね、40、50年前からね、世界中にその、測る機械を置いて、計測してるんですって。
は
い、
あ、そうなんですか。
うん。で、量子が異常値を出す時があって、うん、それが50年前から計測しててね、1回目がすごい異常値を示したのがね、あの、9.11 の時だ。
へ
ぇー。で、その次が 3.11 の時なんですって。
は
ぁー。それね、人間の意志っていうのが、その物体に影響を与えるっていうのはね、
へ
ぇー、うん。もう科学的にこう、いろいろ分かってきてるわけですよね。そういうのがね、証明されてくる時代なんですよ。
それもちょっと面白いですね。
面白いですよ。僕もね、そういう本なんか読んだりとか見ててね、面白いなって。なんか NHK でやってたんですよ。
あ、そうですか。
うん。なんかアメリカかなんかでね、7万人かなんか集まるあの、お祭りがあって、はい、で、一晩通してやるらしいんですけどね。で、フィナーレの時にね、あの、10メートルぐらいの大きな木像をね、はい、燃やすんですよ。
へー。
そう、7、8万人こう集まってる中で、はい、ブワーって燃えていくわけだけど、はい、その周りにね、その量子の計測器を置いといたら、うん、やっぱり異常値が出るんですって、その時。
へ
ぇ、何か動いてるんですよ。
じゃあそれを見てるみんなの意志が、思いとかがガーッと乗っかっていくんですか、
ね、うん、そうなんですよ。
うん。いや、いつも言うんですけど、確かに僕たちが住んでる世の中って、人の思いの総和じゃないですか、全部。うんうん、これを作りたい、この椅子を作りたいとかね、こういう車を作りたいっていう思いがこう形になっていく、それで成り立ってる世界ですから、
そうですよね、
思いが変われば、こう、うん、世界の様が変わっていくっていうのも、これ当然な、
そうですよね。
ですよね。
だからその、例えばなんだろうな、テレビとかね、マスコミっていうのはやっぱりその、マスコミですから、
はい、
俺最近ね、アメブロのブログ書いてたらね、はい、2回ぐらい消されたんですよね、なんかね。
アメブロに？
うん、なんか適切な言葉が、
え、そんなん出るんですか。
おびっくりして、俺も有名になったなとか思ったんですけど、はい、でも大したことか書いてないんですよ。削られた。
で、そうやってそれ何かを攻撃したりとか、
いや全然知らない、本の紹介してるだけですもん。
へ
え。したら消されてて、でそうやってね、やっぱりマスコミとかそういうものって、はい、やっぱりこうなんつうんですかね、都合の悪いものは出さないわけですよね。それはしょうがないと思うんですよ。例えばスポンサーの悪口はね、ニュースで流せないだろうし、はい、それはしょうがないと思うんですよね。だそれを知ってやっぱりこうテレビを見たりね、はい、するならいいけど、ただやっぱぼーっと見てると、はい、なんかそういう風にね、誰かが、はい、こうなんかね、誰かの意思で作られたものっていうことはちゃんと分かったことですね。
今そういう店長おっしゃったその、そもそもとか根源とか、そういう発言をいろんなところでされてると、どういう本が読まれるんですか、今。
ですからね、あれですね、やっぱりその、今うちですごい流行ってるのが、新釈古事記で。
古事記のね、さっき見せてもらったら、父出版の、結構なボリュームですよね。
そうそう、なんだろうな、もう、泣けちゃいますよね。その、大国の主の御事の話が出てくるんですけど、まあ、国を作る人なんですけどね。はい、でそれがみんなの荷物を背負ってあげてこう戦闘機って歩くわけですよ。で何度もこう殺されかけたりなんかしながらね、はい、まあ物語の中では3回ぐらい死んじゃうんですけどね、そのために生き返ってとかってあるんですけども、そうやってこうリーダーたるものね、はい、なんですか、死を恐れず前に立とうみたいなことを教えてるとかね、でそれがねやっぱり、あれ西暦700何年かに出た本ですよね、はい、それがずっとその日本にはこう、うん、今も残ってるっていうのがね、はい、で俺日本の歴史の中にいろんな考え方が入ってきてるわけじゃないですか、資本主義とか共産主義とかね、いろんなことが入ってるんだけど未だにこうやって残ってるっていう、そういう民族なんだっていうね、昨日も言ってたんですけどね、日本の文化とか、はい、そのそういうのがどんどんこう忘れ去られていくっていう、例えば食べ話よく言うんだけど、箸あるじゃないですか、はい、箸って日本人の場合は横に置くんじゃないですか、
はい、そうですね、
うん、他の箸の文化の組っていうのはこう縦だったりするんですよね。でもなんでこう横、日本人はこうって、これ文化じゃないですか、子供の頃からね、はい、でこれなんでこうするかって言ったら、その食べ物は神様からいただいたもので、こっちは人間社会だからっていう、一回ここで結界を張って、それでこ結界を張ってからいただきますって食べ物に手を合わせるっていうために、横に置くっていうんですよね。でこういうのはやっぱり日本だけの、日本人だけのこう文化ですよね。でちゃんと理にかなってるんですよね、みんなね。だそういうものがどんどんどんどん、なんだろう、こうなくなっていくという、はい、いうのではね、やっぱりあの箸の持ち方をね、さっきやってたけど、はい、あれをね、ちゃんと持てるとね、なんか自律神経が良くなるらしいですよね。
あ、そうなんですか。
ええ、だからちゃんとね、なんかね、本当何のためにっていう理由があるんですよ。面白いですよね、はい、そういうのね、もっと知りたいなと思うんですけど、だそういうものがどんどんどんどんこう消えてなくなっていくような、はい、あね、ことではやっぱり
寂しいですよね、
うん、でましてはね、2020年に東京オリンピックをやるって言った時にね、はいはい、そのおもてなしとかなんか言ってますけど、その本当のおもてなしっていうのは、はい、やっぱりその日本の文化をちゃんと知ってね、
知った上ですよね、
知った上でもてなさないと、いけないんですよね。
そうですね。まあちょっとまだ先の話なんであれですけど、もうちょっと近づいていくとその辺もこう高まってくるんじゃないですか。
うん、だからおもてなしをね、そのサービスだと勘違いしてる人いるんですよね。
あ、
うん、表も裏もないってことだから。
そうですね。
だからサービスとしたら違うんですよね。例えば外人さんがこう来てですよ、でうちの店でなんかこう大声出したりなんかしたら、てめえこの野郎って怒んなきゃいけないわけですよ、はい、表も裏もないわけ。で日本ではこうそういうふうに騒いじゃいけないんですよとか、はい、例えば行列ができてたら、ちゃんと日本では並ぶんですよって教えてあげなきゃいけないですよね。それが裏も持てない、表もない、そのおもてなしじゃないです、はい、でそれをサービスだと勘違いしたら、これはね、日本の恥というかですね、恥というか恥の文化とかもね、
はい、まあ、そうね、
それも本当やばいですよね。
じゃあ結構今お店にもたくさん新刊並んでますけど、 そういった観点でこうラインナップ揃えたりも。
そうですね。大体そういう感じです今は。
根源へなんていう本もありますよね。
ああ、資料総集さんの、はい、ね、根源っていうのがあるんですよね。
うですか。ぜひ7月26日は店長も東京会場に来てくれるんですね。
ね、伺います。
そうですね。なんかその時にもう多分満席近くなると思うんですけど、なんかこうみんなの気みたいなものをちょっと感じていただいて。
そうですよね。はい、でも早くね、その根源的なものに気づいた人が、はい、方がいいと思うんですよね。
そうですね。
だそういう意味でもこういう映画を見ないとね。
はい、
だってさ、福島のさ、この間、宮城沖でまた地震あったんですけど、はい、あの時でもニュースとか速報とか流れてましたけどね、はい、原発、福島の原発のこと何も流してないんですよ。
流さないですよね。
あんなの本当に際どい話でしょ。ほら、藤田大っていう、
はい、
ね、
はい、富岡町の。
はい、原発の中で働いてたやつなんですね、うん、彼なんかがその亡くなったあの吉田所長と親しくて、
はいは
い、いろんな話をしてたらしいけどね、もう一回ね大きな地震とか津波かなんか来たら、うん、日本は終わるよねっていう話をね、うん、具体的に言われてたらしいんですよ。そりゃそうですよね、うん、
だって今でもかなりやばい状態です
よね。だって本当に際どい仕事してるわけでしょ。なんか、うん、ポチャンと落としたらやばいんでしょ、
はい。そういうレベルですよ。
ね。だからなんかね、うん、その誰かを責めるとか国を責めるとかもそういうことじゃなくてね。うん、その何かみんなが根源的なもの。
そうなんですよね。なんか否定するわけじゃないですけど、こう反対反対っていうエネルギーと推進するエネルギーって表現違うだけで同じエネルギー的にはね変わんないような気がするんですよね。
う
ん、
だから俺よく言うのは最近二元性一元論って言って、はい、いい悪いとか、うん、正しいとか間違ってるっていうのは、はい、そのコインの裏表でね。
そうですね、
うん、仮面ライダーがショッカーがいないと成り立たないのと一緒で、そういうことじゃなくてね、もう全員が被害者というか、全員が加害者なわけですよ。一つですもんね。
まあそれでこうそもそもじゃあ何なのかっていうところに立ち返れば、うん、もっと違う世の中になると思うんですよね。
そうなんですよ。最近ね鈴木大拙って人ですよね、はい、禅の偉い人、
はい、
あの人の CD があるんですけどね。
あ、そうなんですか。
すごいですよ。この1960年に録音されてるんですよ。
へ
ぇ、俺の生まれる50年ぐらい前ですよ。
へ
ぇ、それね、何度一回聞いただけで全然わかんないんですよね。でも何度聞いてると、あ、そういうことかとかわかるんですよね。でしかもね、1960年の録音でしょ、非常に聞きづらいんですよ。聞きづらいとね、すごい集中してきますね。でその1960年の頃から鈴木大拙がやっぱ同じのこと言ってるんですよ。原爆か、はい、原爆っていうのは人を殺すものでもあるけど、うん、己も殺すことになる、うん、って言ってるんですよね。で恋の裏表なんですよね、うん、殺傷能力のあるものは自分も死ぬことになるんだっていうな、うん、って言ってましてね、なるほどなと思うんですね、うん。なんか今日すっげえ真面目な話にな
りましたね。じゃあ結構2014年下半期も読書のすすめ&清水店長はそういうテーマ性を持って、
そうですね、そういうふうにしていかないと本当に、
ね、
うん、藤田大っていうそういう身近でね、原発のそばに住んでるやつがあると話をしたりするとね、はい、本当にそれを思いますよね。
これがオンエアされてる頃にはなんと、読書のすすめのホームページもガラッとリニューアルされていて、はい、
そうなんですよ。
でいよいよこのポッドキャストもう何年目になるんですかね。こう
結構やってますよね。
やってますけどあまり更新されてませんけど、ちょっと今後はそのリスナーの皆さんとか店長のお近くにいらっしゃる方からこう質問を受けて、
うん、いろんなこと、
ね、いろんな質問をねちょっと、はい、切っていこうっていうこともね、
そうですね、
続けてやっていきますので、
いろんなこと聞かれたら分かんないって言いますから、
はい、ぜひまた引き続き、
はい、
よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。